皆さんこんにちは、福音のメッセージを語らせていただきますが、この場でですね、こうしてあの福音を語ることができるっていうのは本当に幸いだなっていうふうに思いますし、その神様は私たちにくださっているその良い知らせっていうことをあのお伝えできる、その機会があるっていうことは本当に幸いだなというふうに思います。そのことをですね、噛み締めながら、今日もお伝えしたいなというふうに思っています。で今日は、信じて救われるっていうタイトルですけれども、今日ここにいらっしゃる皆さんはすで、に信じて救われている方たちですので、今更というところもあるかもしれないですけれども、聞いていただければなと思います。で、ちょっと今日はですね、あの私が救われるに至った経緯も含めて、経緯というかあの救われる前に自分が救われてるっていうことに確信を持てるようになるまでに引っかかっていたことについてあの少し語ればいいなというふうに思っています。まずはですね、聖書が語っているその信じて救われるっていうことが、私が言っているだけではなくて聖書がそう言ってるんだよっていうことを、聖書の箇所をご紹介して、いるところから始めたいと思います。聖書はですね、信じることがあの救いを得る方法なんだよっていうことを語っている箇所が聖書にいっぱい出てきます。で今日は、その中から代表的なところかなっていうところを5つばかりちょっとピックアップをしました。箇所だけご紹介しますけれども、あの一応私も読み上げますけれども、箇所だけ紹介させていただきます。最初にまずローマ人への手紙の1章の16節という場所に次のように書かれています。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。信じるすべての人に救いをもたらす神の力であるということが書かれています。同じくローマ人への手紙の3章の28節、ローマ人への手紙の3章の28節、ここには人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められる、正しいと認められると私たちは考えているからですというふうに書かれています。これが2番目ですね。同じくもう1箇所、ローマ人への手紙から、これ有名な箇所ですね、10章の9節と10節、ここに、信じるということが救われるということになりますよというのが書かれています。ローマ人への手紙10章の9節と10節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。これがあのローマ人の手紙の中から3つ、ご紹介しました。それからですね、次ガラテヤ人への手紙というところに行きまして、2章の16節、ここに次のように書かれています。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、憎なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからですと、書かれています。イエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じましたということが書かれています。もう一箇所、エペソ人への手紙の2章8節9節、エペソ人への手紙の2章の8節9節、ここも有名な箇所ですね。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これが聖書に書かれている信仰によって救われるというふうに書かれている箇所です。聖書はこのように、私たちはどのように救われるのかということが明確に書かれています。そこに書かれていることは、信仰による、信じることによって救われるということが、繰り返し語られています。 そして何か所かご紹介させていただきましたけれども、その中で、同じその信仰によって救われるというふうに書かれている中で、律法を行うことによっては救われない、それによって義と認められることはないということが、繰り返し語られていたかということも、合わせて、ご紹介していきたいなというふうに思います。それでですね、今ご紹介したんですけれども、皆さんは最初にこの、信じる、信仰によって救われるという言葉を聞いたときに、まずどのようにそれを受け止められたでしょうか。聖書に触れてですね、一番最初にこの信仰によって救われるという言葉を聞かれた時のことをぜひ思い出してください。そうか、信じるだけでいいんだと素直に認めることができた方は幸いだなというふうに思います。そうではなくてですね、信じるだけなんて本当なのかというふうに疑問を思った方もいらっしゃるのかもしれません。そして、今この言葉を聞いて私は信じていると、心から言える方は本当に幸いだなと思います。その方は間違いなく救われています。何を信じているかというのも大事なんですけれども、私は信じているんだろうかと、疑問を感じておられる方、感じたことがある方、もあるかなと思います。私はその口でした。自分が本当に信じているんだろうかっていうふうに自信がなかったんですね。それから、もう一つのパターンとしては、私は信じないというはっきりとした否定を、するという方、この3パターンぐらいに分かれるんじゃないかなというふうに思います。私は信じよう、信じてるのかな、それから信じないっていう、この3パターンぐらいかなと思います。で、今日は私自身が信じてるんだろうかっていう自信がないという状況だった私の状況をご紹介して、信じるっていうことについて少しお話しできればなというふうに思っています。私がなぜその自分が信じているんだろうかという疑問を持ったのか、ということについて少しご紹介をしていきたいと思うんですが、私はですね、明確な否定、いわゆる、聖書でいうところの、これを信じたら救われますよって言われていること、神様がおられるということ、それからその神様に対して自分が罪人であるということ、そして私の罪のために神様はイエス・キリストという神の一人子を人としてこの地に遣わされて、この方が私の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったことと、死後3日後によみがえられたということを信じているかということを問われて、私はそれに対して明確な否定というものをしたことはありません。多分ないと思ってます。というのも、私が両親が小さい頃に、クリスチャンになったので、子供の頃から日曜学校に、通いまして、神様いるんだよっていうお話を、先生から聞いてですね、ふんふん、そういうもんかというふうに思って聞いていました。で、イエス様が神様の子供であって、マリアさんを通して地上に人として生まれて、私の罪の代わりに十字架にかかって死んでくださったんだということも素直に受け止めていました。なのでそのことを、全く否定するという力は私にはなかったというのが事実です。で、やっぱりその否定をするには、否定をするだけの、証拠を持ってないと否定ってできないと思うんですね。もちろん信じるに対しても証拠が必要なのかもしれないんですけど、私はそういうふうに教えられてきて、聖書にも小さい頃から触れることができて、これがその嘘っぱちであるということをとても思うことができませんでした。で、将来自分が天国に行けるかどうかということは、このイエス・キリストを信じるかどうかにかかってるんだということを、幼いながらに聞いていてですね、そういうもんなんだなというふうに、いわゆる素直に信じてたんだろうなというふうに思います。で、じゃあ自分自身で何がその自分が信じているのかということに自信が持てなかったのかというと、 信じてる人たちって、まあ、集会とか教会にいますよね。でその人たちと自分はなんか違うなって思ってたんです。で、そうならないと自分は救われてるっていうふうにやっぱ思えないところがあって、どうしてもその自分が救われてるっていう思いが全然こう湧いてこないというか、救われてる気がしないとしか言いようがないんですけれども、そういうふうに思っていました。で、まあ、自分がどういう普段生活をしているかっていうことを、まあ、自分自身が自分を見ていてですね、いわゆるクリスチャンと呼ばれている人たちを身近に目の当たりにして、その人たちと比べて自分は救われている人とは到底思えないなと思っていたので、自分はまだ救われてないというふうに思っていました。だから、あなたは救われてますかっていうふうにクリスチャンの方に聞かれると、救われてないと思いますっていうふうに僕は答えていました。で、信じたら救われるよっていうふうに言われるんですね。だから、これ信じてるって言われると信じてるって言うんです。じゃあ救われてるって聞かれると、うんっていうふうになるのが僕の、状態でした。それって何が原因だったのかなっていうのを、正直これが原因だっていうふうに、自分自身の中でこう明確にできてない部分がありました。ただその自分の中に突っかえていたものを取り除くことができたので、私は今ここにいます。ここでその信じることが、ことによって救われるというふうに聖書が言っている、その信じるっていう言葉の意味合いを一人一人がこうどのように受け止めているかっていうことが、すごくこう信じれば救われるっていうことの、ハードルが人によって違ってくるんじゃないかなっていうふうに、思ったところであります。僕にとって信じる、私にとって信じるっていうことは当時ものすごくハードルが高かったんです。今思えばそんな高くないぞというふうに、昔に戻ってですね、私は伝えたいなと思うんですけれども、そのハードルが自分が思い描いているハードルの高さと現実のハードルの高さの違いに気づけたときに、私は僕は信じてるんだ、こんな自分でも救われてるんだっていうふうに思うことができたんだなというふうに思っています。で、自分自身が救われてるということに対してその確信が持てなかった、自信が持てなかった、一番の理由は自分自身の行動が伴っていなかったということに自分が目を留めていたからでした。で、その行動をしたからといって救われてるわけではないというのは、先ほど聖書を紹介したように人は、立法を行うことによって救われることはないと聖書は明確に言ってます。でも自分が救われてるかを確認するために、自分がその行動ができているかを見ようとしていたという、すごい矛盾したことを自分自身の中でしていたんだなっていうことを、発見をしたわけですね。救われている条件に、行動行いというものを伴わせる必要性はないということができます。救われているかどうかを判断するのに行動を見る必要はありません。あなたが心の中で聖書が言っている言葉、その救われるためにはこれを信じなさい、イエス・キリストを信じなさい、あなたの救い主として、あなたの罪のために身代わりに死んでくださった救い主なんですよということを信じる、そのことがあなたの救いですよということを聖書は繰り返し私たちに言っています。でもそれを救いの条件に何かを付け加えてしまうということを私たちはしやすいんだなということを、その自分自身の過去の経験を通して改めて僕自身が実感している部分でもあります。で、それは私たちが、信仰によって歩むということについても非常に犯してしまいやすい、落とし穴だなというふうにも思っています。何かこれができているからクリスチャンだと言っているのではないということをぜひ知っていただきたいんですね。で、本来神様が私たちにくださっているものというのは、何かこれをしたから神様はこれをしてくれるというものではないということを ぜひ知っていただきたいんですね。で、特にこの救いというものについて、神様は私たちが神様にとって何か良いことをしているので、その救いを用意してくれているわけではないということです。その何か良いことをしているということを通して自分自身が救われているということを確認したかったというのが、以前の、救いを信じる、確信することができなかった私の、苦しみの一つでもありました。その救われたいっていう気持ちはあったんですね。でもどうすればその救われてるっていうふうに言えるんだろうっていうのが分からなくなったんですね。これを信じれば救われるよっていうことについては特に何も疑問を感じないし、それでいいと、それがそういうもんだと思ってる。でもなんか自分の中では救われてる気がしない、これ以上何を僕は信じればいいんだっていうのがもう何も分からなくなってこんがらがってくるんですね。で、本当にその袋小路にはまってたなっていうことを思うんですけど、その自分自身がそのタガを外すことができたというか、その使えているものを外すことができたきっかけになった御言葉は、紹介だけしますけども、箴言の言葉の中で、人は心に自分の道を思い巡らす、しかし主が人の歩みを確かにされるという、箴言16章の9節の中にある御言葉を通して、私は自分が、その自分がクリスチャンとしての生活、どうクリスチャンとして生きるかということについて、自分の道を思い巡らしていたんだなということをこの御言葉を通して気づくことができました。でもどういうふうに自分が歩むのかということについて、その道を確かにするのは自分自身ではなく神様なんだということに、目が向いたときに、自分の将来というものに対して自分がその将来を確かなものにするんではなくて、神様がそれを確かにしてくださるんだという、主体が自分から神様に移ったときに、あ、神様だったら僕のその歩みというものを、どういうふうに生きるかということも含めて神様だったら任せても大丈夫だなというふうに思うことができたことによって、僕は救われてるんだということができるようになりました。で、まあ、似たような、御言葉が、最近読んだガラテヤ人への手紙でもあります。ガラテヤ人への手紙の3章の3節ですね。ガラテヤ人への手紙3章3節を見ますと、あなた方はそんなにも愚かなのですか、御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか、というふうに書かれています。これはですね、このガラテヤっていう町にいる人たち、まあ、その地方にいる人たちが、まあ、信仰を持ったんですけれども、その、肉によって完成されるっていうふうに書かれてますけども、分かりやすく言うと、その行動を行いを通して自分がクリスチャンであるということを、最終的に完成させようとしていたということが、分かります。で、肉によって完成させるっていうのは、つまり自分自身の行動によっていろいろな決まりを守ることによって自分がいかに清いものであるのかということを確立しようとしていたということがこの言葉から分かってきます。信仰によって救われた私たちは信仰によって神に近づいていくことができるのであって、信仰によって最終的にキリストに似たものとされるというのが、聖書が教えている内容です。私たちが努力をして何か良いことを積み重ねることによって私たちは最終的に清いものになるのではなく、あの人はすごい聖人君子のような人だねという、生活をすることを通して完成されるのではなくて、完成は私たちの行動に、なんていうかですね、紐づいているのではなくて、それ完成もまた神の恵みであるということが聖書が言っていることです。で、その神様をあなたは信じますかということを、 聖書は私たちに言っています。で、その究極的にその私たちが、その私たちというか私が、信じてるっていうふうに自分自身で思ってたんですけれども、実は信じてなかったんだなっていうことが今になってみると、分かります。悩んでいた時、その信仰、自分が確信を持てなかった時、こう言われて神様がおられるということも、イエス・キリストが私の救い主だということも、十字架にかかって私の罪の身代わりとなって、死んでよみがえられたということも、私は別にそれを否定するつもりはなかったんですけれども、最初に内川家がおっしゃられた神は良い方であるということを信じてなかったんじゃないかなというふうに思います。この神を信じることによって私は自由が奪われると心の中でどこかで思ってたんだと思います。だから私はその信じるという言葉を発することにものすごい躊躇をしてたんだと思うんですね。なぜ自分がそれを告白できなかったのか、本当に心からこの聖書が語っている、聖書がそのご自身を示しておられる私たちに、このイエス・キリストという身代わりを用意してまで私たちを救いたいと願ってくださっているその神様が、私をどんなに愛してくださっているのか、この神様が私にどんなに良いものを用意してくださっているのか、私をどんなに大切にしようとしてくれているのかということを、私はまだ信じられてなかったんだなというふうに思いました。このお方がイエス・キリストという自分の独り子を身代わりにしてまでもあなたを救おうとされているということの意味を全然理解してなかったんだなっていうふうに今になってみるとすごく分かります。そのことに目を向けずに、自分は何をこの神にしなければならないんだろうかということばかりに目を向けてしまっていたのが悩んでいた私の状態だなというふうに思います。私が何をしなければならないのかではなくて、まず神が私に何をしてくださっているのかに目を向けていただきたいと思うんですね。あなたに対してこの聖書が語っている真の神様がどのような方なのか、そのお方があなたに対して何をしようとしてくださっているのかにまず目を向けなければ、私たちは自分が何を神にするのかということを先に見てしまうと、決して前に進むことはできないのではないかなというふうに、私自身の経験を通してご紹介したいなというふうに思います。特に私自身が、いわゆるクリスチャン2世という世代なのかなと思うんですけれども、自分が神様に対して何をしなければならないのかということを先に見てしまうと、クリスチャン生活がものすごく息苦しいものに見えてしまうんだなということを、自分自身の過去の経験を振り返って、また今回この御言葉を通して改めて思い起こさせられたものだなというふうに思います。決して神を信じるということは堅苦しいものではありませんし、自分自身を束縛して生きることではありません。非常に自由にあふれた、その罪という束縛から私たちを解放してくださるものだというのが聖書が言っている内容です。むしろ神を信じずに、このお方を信頼しないでいることの方が、どんなに私たちを束縛しているのかということをぜひ、知っていただきたいなというふうに思います。そしてこの、誠の神様、本当に良い方だ、あなたを愛している方だ、そしてあなたに最高のものを用意してくださっているお方なんだ、そのお方がイエス・キリストというご自身のかけがえのない一人子をあなたの身代わりとして十字架につけ、あなたの罪を代わりにキリストに負わせて解決してくださっているんだということを信じていただきたいのであります。それが何よりもあなたにとって素晴らしい良い知らせである、 それが福音であり、そしてこの福音こそあなたを幸せにする、この誠の神様につながるということが本当の私たちの生きる姿であるということをぜひ知っていただきたいなと思います。ちょっと時間が足りないので、詳細はここではうまく伝えられないんですけれども、この誠の神様、あなたのために全てのものを犠牲にして、何より大切なものを犠牲にしてもあなたのことを思ってくださるお方を良いお方としてぜひ信じていただきたい。このお方があなたに与えようとしておられるものが、その良いお方である方が与えてくださるものが悪いものであるはずがないということを信じていただきたいなというふうに思います。そして聖書が語っている、このイエス・キリストこそあなたの、救い主であるということを信じて、ぜひこの神にある誠の命を、罪の許しと永遠の命をご自身のものであると確信するものになっていただきたいなというふうにお勧めして、メッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。